今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の日本遺産村上海賊巡回展はどのような展示会なんですか？
はい、令和5年度村上海賊魅力発信推進協議会の事業として、日本遺産、日本最大の海賊の本拠地芸予諸島、よみがえる村上海賊の記憶のストーリーにスポットを当てまして、村上海賊のさまざまな魅力を各地域、そして全国へ、そして世界へ発信していくために、地元の尾道市と今治市で開催している巡回展になります。
はい、
今回の展示では2016年の日本遺産認定以降に村上海賊やその末裔に関わる新発見、新知見について15点の資料をもとにご紹介をしております。
はい、村上海賊に関わる調査はどのように行ったんですか？
はい、村上海賊の調査はですね、2016年の認定以降ずっと継続して尾道市、今治市それぞれで行っている場合もありますし、両市の学芸員が合同で行っている場合もあります。
はい、
尾道市では私がですね行いまして、はい、今治市の方では村上海賊ミュージアムの学芸員が埋蔵文化財資料やあるいは文献資料、さまざまな資料など周辺地域を含め調査しておりまして、その成果の一部が今回の展示に生かされています。
はい、
また個人の方などから古文書や刀甲冑とかそういう武具ですね、こういったものさまざまな資料をですね寄贈とか寄託をしていただく場合があるんですけども、そうした新たに得られた資料から分かることもあります。
今回新発見15選とありますが、どのような発見があったんですか？
はい、新たに得られた資料やですね調査して分かったことを、まあ、15のテーマで紹介しているんですけども、今回はですねその中から代表的なものをいくつかご紹介したいと思います。まずですね、村上海賊が活躍していたのは南北朝時代か戦国時代、今から500年前とかですね600年前という時代になるんですけども、尾道と今治の間の芸予諸島をめぐるですねさまざまな文化交流が行われていたことがですね分かってまいりました。尾道市のですね浄土寺にある宝鏡院塔という、まあ、石でできた塔ですね、それから大山積神社というのはこれ大三島にあるんですけども、この大山積神社の宝鏡院塔、こういったものはですね実は同じ様式でできているということがですね分かってきましてですね、まあ、村上海賊が活躍する以前の時代からですねこういった文化交流っていうのがあったということが分かってきておりますし、まあ、近年ですね遺跡から発見されるですね破地質土器っていう、まあ、瓦器みたいな土器とかですね、瓦質土器それから瓦ですね、こういったものが実は同じ様式とか同じ形っていうですねそういった出土事例が増えてきまして、尾道とかあの近くの鞆の浦とかですね、あるいはこれも福山市の草戸宣言、こういった遺跡などを含めた、まあ、広域の流通圏、まあ、物のいろんな物流ですね、
はい、
こういったものが実は明らかになってきています。でそこにはですね、まあ、この芸予諸島、まあ、この辺りを中心にした海上交通をですね管理とか海運などに関わっていた村上海賊がここに関わっているんじゃないかと、そういったことも今考えられてきています。
共通性を分かる資料も展示されているんですか？
はい、先ほど申し上げたですね破地質土器、まあ、こういったものは尾道遺跡とかあるいは草戸宣言町遺跡出土しているですねちょっと黄色っぽい土のですね、まあ、形も同じようなものがですね、これがあの今治とかこちらの芸予諸島の方でも出土しています。
はい、
でまた尾道のですね天寧寺とかあるいは上昇寺、こういったお寺から出土しているあの宝珠唐草門というですね土器平瓦ですね、こういったものがですね実はあの岩木島、愛媛県の上島町ですけども、岩木島の松雲寺っていうお寺のですね瓦と全く同じ型だ、模様が全く同じということもこれ分かってきてもきましてですね、まあ、要は同じ物流というかね、
はい、
同じ物流圏内にあったということが分かってきているんですよね。まあ、こういったものをあの今回展示させていただいています。
なんか面白いですね。
はい、
ね、共通するものが尾道と今治周辺で確認できるっていうのはね、はい、すごく興味深いですが、はい、他の発見はどのようなものですか？
はい、他にはですね2つ目としまして、あの新たにこれ寄託していただいた資料がありましてですね、関船雛形絵図というのがあります。
はい
はい、これ関船というのはですね主に戦国時代から江戸時代にかけて使われた中型 の軍用船、まあ、戦いに使った船なんですね。
はい、
その雛形というのは模型のことなんですけど、ちょっと小さくしたね何十分の1かになっている模型のことなんですが、
はい、
それが実はあの神社とかですね お寺とかにですね奉納されるんですね、よくですね、はい、これあの戦いに勝つためにとか、あるいは海上交通 の安全に行くためにとか、ね、そういった意味があるんですけども、今回もですね寄託していただいた資料もですね、こういった記録用あるいは鑑賞用として作成されているということが分かってまいりました。この今展示している雛形絵図はですね、書かれている寸法も、まあ、実際 その小さい模型サイズの寸法で書かれているんですね、
はい、
ただ実際に関舟に忠実にですね絵が描かれているんです。実際の船の形、細かいですね木の形とかですね、はい、船の形、これ全くそっくりに描かれているので、まあ、本当に大きい本物を縮小したという、ね、そういう図面になるんですね、
はい、
で材料も木材とか竹とかしっかり描かれています、はい、あるいは釘とか鋲とかですね、それを打つ場所とか紐の寸法とか、まあ、要は なんていうのプラモデルの設計図みたいなものかもしれませんけども、はい、まあ、そういったものが詳細に書かれているんですよね、
はい、
そういった資料っていうのは村上海賊も使用していた、まあ、関舟のですね、まあ、詳細が分かる、まあ、非常に重要な資料でもありますし、制作年代はですね書かれてないんですけども、まあ、あの他の資料と比べてもですね、どうも江戸時代あたりに制作されたものではないかというふうに考えています。
なるほど。関舟の他に村上海賊が使っていた船はどのようなものがありますか？
はいはい、村上海賊はですね、まあ、関舟の他には小早と呼ばれるですね、まあ、10人乗りぐらいの小さい船を主に使用してました。で、実は村上海賊ってまあ非常に強かったというふうに言われてますけども、この強さの秘密はですね、この小早っていう船の方にあったようで、
はい、
スピードがまあ出るんですね、小さいし、あの10人ぐらいで漕ぎますので、
はい、
スピードが出て小回りが効く小早っていうのはですね、船を捕まえたりとかですね、あるいは戦いの時にこう相手よりスピードを速くこう動いてですね、
はい、
戦ったり、まあ、そういう優位に立てるっていう、そういったまあ利点があったようなんですね、
はい、
で現在でもこれあの因島水軍祭りなんかで行われている小早レースで、まあ、その形を見ることができると思います、
はい、はあ、そうですね。他にもありますか？
はい、3つ目の発見としましてはですね、尾道市側の、まあ、城跡をですね赤色立体地図っていう地図で今回表して分析をしました。
はい、
赤色立体地図っていうのはですね航空写真を元にしてですね上から見た地形図なんですね、ただしレーザーでこう照射して地図を作るので木とかですねそういった邪魔なものが全部残されてですね正確な地形が全部詳細に表すことができると、まあ、そういう地図になっています。
はい、
はい、で、まあ、城跡なんか見るのにすごい便利なんですよね。
あ、なるほど、
はい、で村上海賊の城っていうのはですね、まあ、立地がさまざまなパターンがあってですね、まあ、島そのものがお城であったり岬の先端の方にお城があったりとかですね、それから海を望むこう山の上にお城があったりって、まあ、さまざまなパターンがあるんですけども、
はい、
まあ、そういった中でですね因島とか向島はですね島全体が島そのものが大きいので、
はい、
山城とかですね岬の城っていうのが多いんですよね。与崎城とかですね、まあ、そういったものも実は島であったっていう可能性があるお城もあるんですけども、
はい、
そういったお城もですね赤色立体地図で確認することによってですねどの部分にその実際構造が残ってるかとかですね、そういったものを全て分かる地図なんですよ。
そうですか、
はい、実際にはですね使い方としては地図を見ながら現地を確認してですね、
はい、
現地の地形と比べながらですねお堀があるねとかですね、あ、石垣があるねとかそういうのを全部確認していくことができるんですよね、
はい、
だ今までの調査のようにこう発掘しないとわからないっていうこのことではなくてですね、発掘しなくてもそういった地図等を見ながらですね現地で確認できる城の構造を確認できるという、まあ、利点がありまして、
はい、
それを今回新たな、まあ、分析方法としてですね、
はい、
その成果を今回もご紹介をしております。
はい、地形はすごく鮮明に分かりやすく見えるんですね。
そうですね、はい、
今後の因島などで調査をされるんですか？
はい、あのこの赤色立体地図を使ってですね因島のまあ各お城ですね、青影城とか青木城とかですね、さまざまなお城の現地調査をまあしてみたいと思っています、
はい、
でそういったまた別にですね全く城じゃないと思ったところから新しいお城が見つかる可能性もあるんですよね。
へ、
そういったものも今回あのまた現地調査をしてですね、
はい、
またご報告したいというふうに思っています。
わ、楽しみです。今3つご紹介いただきましたが4つ目は何かありますか？
はい、これもですねあの尾道市側、まあ、因島水軍城の方であの寄贈していただいたものなんですけども、鎖帷子っていうのがですね今回新たに寄贈いただいた資料として今展示しております、
はい、
鎖片びらっていうとですね、丸いちっちゃい鉄の輪っかがです、ね、いっぱいついたものなんですけども、まあ、防具なんですね、鎧みたいなものなんですけども、はい、この鎖片びらっていうのはそれを着ることによってですね、まあ、刀で切られたり槍で突かれたりしても、まあ、致命傷はないというか守られているので、甲冑ほどこう身動きが取りにくいわけではなくて、動きが取りやすい、まあ、鎧といいますかね、まあ、普通鎖片びらっていうとですね、頭から体まで全部一個のものでできているものが多いんですけども、この鎖片びらバラバラなんですよ、頭があって手があって、足があってというふうになって、ね、ただ肝心のこの体の部分がないんですね。
そうですよね、そこが、
だからおそらくこれは体の部分は別のこう防具があってですね、でそれを補うように多分この手とか足とか、はい、まあ、切られやすいところをですね、防具しているような、まあ鎧といいますか、はい、防具だろうというふうに考えています。でこれ村上海賊が使っていたというふうに伝わっているものでですね、因島に伝わっていたものだということで今回寄贈していただきました。で村上海賊はですね、船に乗ってますんで、
はい、
あんまり重い甲冑をですねつけてると戦えないんですよね。
確かに
海に落っこったらそれでもう終わりですので、だから比較的軽いものを着て戦っていたと考えられるので、まあ、こういった鎖片びらっていうのは実は理にかなってるというかですね、村上海賊が使っていても全くおかしくはないものだというふうに考えています。まあ、こういった新しい新資料等を踏まえてですね、
はい、
村上海賊の当時のまあ様子っていうのが少し見えてくるんじゃないかなというふうに考えています。
はい、四三認定から7年、今回は認定以降に分かった村上海賊とその末裔に関わる新たな事実や新発見について、尾道市文化振興課文化財係学芸員の西井徹さんにご紹介いただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。